音の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークやサウンドをお届けしています。こんにちは、遠藤拓也です。12月29日の月曜日、もうすぐ夕方の4時になろうというところです。今日も東京は快晴、日差しが暖かくて過ごしやすい陽気でしたね。思わずお寺を巡りたくなるようなそんな天気だったかなというふうに思いますが、皆さんどんな年末をお過ごしでしょうか。年末の企画というか、歳末カルチャー砲弾ということで、小田原の書店南十字の成川優也さんをゲストに迎えて、3回にわたって2025年のカルチャー振り返りということで、まあ、かなり偏った振り返りの3回をおしゃべりしましたけれども、皆さん聞いていただけたでしょうか。はい、その中で映画、海外ドラマ編みたいな形で映像作品について語って振り返ったんですけれども、その時に僕が年内にできたら見たいと思っている映画ということで、トポロジー・オブ・セーレーンというね、映画の名前を出したかと思うんですが、先日ですね、ちょっと仕事の合間に時間があったので、渋谷の映画館で見てきました。で、まあ、このトポロジー・オブ・セーレーンは、この音の巡礼ラジオでは時折名前の出てくる青森県五所川原市日蓮宗法栄寺の小山田和尚さんというお坊さんに推薦していただいたんですね。小山田さんとは、まあ、いろんな音楽や映画の趣味が合うので、時折ですね、こう良い情報を送ってくださる。で、大体それが僕の心に刺さるっていうですね、まあ、そういう関係性、ありがたい関係性にあるんですけれども、まあ、先日もその東京に来られた時にね、一緒にザ・ゼン・ボーイズというバンドのライブを見に行って、その後飲みに行ったりもしたんですが、まあ、その後ですね、数日後ぐらいかな、メッセージをくれて、で、そのトポロジー・オブ・セーレーン、遠藤さん会ってそうだから見に行ったらどうって連絡をくれて、うん、で、ホームページ見てみたら、すごく、わあ、バッチリだ、みたいなですね、そんな風に思って、この音の巡礼ラジオのテーマともね、相性が良さそうだな、という風に思って見に行ったら、まあ、その期待はね、こう間違っていなかったので、まあ、今回、このポッドキャストでも、ちょっと、語り残し、カルチャー砲弾語り残しということで、ご紹介できればな、と思いました。2021年のアメリカの作品ですね。日本での公開は今回が初めてみたいです。上映時間は105分ということで、まあ、そんなに長い映画、長く感じられない映画ではありましたね。監督脚本がジョナサン・デイビスという方で、オムネスフィルムズというですね、まあ、そういうなんかこう映画制作集団、まあ、なんかアート用語ではコレクティブというらしいんですが、まあ、そのオムネスフィルムズというグループにまあ所属されている方のようです。で、あらすじを読んでみると、学術助手でありアマチュア音楽家でもあるキャスは、叔母の寝室で謎めいたラベルが貼られたマイクロカセットテープを発見する。その中には日常的なものの音から抽象的なサウンドスケープまで暗号のような録音が収められていたと。そういうあらすじで、ちょっとね、これだけ見ると何のことかという感じかもしれないですけれども、まあ、映画自体もそんなにこう明確にストーリーを追っていくというような、作品ではなくってですね、割と観客の理解、想像に委ねるというですね、まあ、そういうスタイルの映画かなと思いました。このおばさんのね、寝室にこのマイクロカセットテープ、なんか留守番電話に入ってるのはちっちゃなカセットテープがあって、もうそれの中になんかいろんな不思議な音が入っていて、それを手がかりにこういろいろな場所へ行くという、そういう まあ、大まかにそういう流れなんですよね。でおばさんって人はまあおそらく亡くなっていて、うん、いるので、まあ、そういう意味ではおばに聞くこともできないし、でもなんでこんな音取ったんだろうっていうですね、まあ、そういうところから、まあ、その音の謎を探していくと、まあ、そんな構成になっています。僕はいつもあの映画の前情報をね、なるべくこう入れないようにしていきたいなというふうに思うので、もう下手したら公式サイトとかもほぼ見ずに、あの映画館の上映情報だけを見てこうね、見に行くっていう、まあ、そういうスタイルで、まあ、今回もあんまり深くは知らずに行こうというふうに思ったんですけど、まあ、やっぱりその前情報なしで見たことが良かったなというふうに思いましたね。なんかこうストーリーどうこうっていうよりも、なんか聞くっていうかね、ある種あのミュージックビデオみたいなね、まあ、そんなあの感覚も覚えるような作品だったんですね。でその主人公があのおばあのね、撮った音を頼りにいろんな場所へ行く。でそれが例えばなんか、公園みたいな場所でこう野外でライブ演奏をしている、まあ、それも一人でちょっと即興的な音楽をやっている、そういう演奏を聞くシーンですとか、まあ、あの友人とおしゃべりしているカフェでのシーンでも、なんかそのカフェの隅っこでピアノを弾いているあの男性がいたりとかですね、うん、なんかその場所と音がなんかこうセットで捉えられているようなですね、感覚でしたね。だからその新しい場所、新しいシーンで何かストーリーが進むっていう、まあそれももちろんあるんですけれども、それ以上にその場での音に耳を澄ませるっていう、あのなんかそういう感覚があるなと思ったんですね。でこの監督のインタビューなんかを後々聞いて、あの映像とかをね見てみた時に、90年代のですね、アドベンチャーゲームなんかそういうものにこう影響を受けているっていうことだったんですね。でそのアドベンチャーゲームもなんかポイント&クリックっていうふうに呼ばれるようなジャンルで、まあ、自分もあんまり知らない、まあ、主に多分海外の PC で遊ぶようなゲームだったのかなというふうに思うので、90年代ファミコンぐらいしかやってなかった自分はあのやってないような作品なんですが、まあ強いて言えば日本で言うとね、ポートピア連続殺人事件っていうゲーム僕大好きだったんですけれども、そのポートピア連続殺人事件は、それはあの殺人事件の推理ゲームなんですが、あの推理をしながらこういろんな場所を調べることで、あの事実が分かってストーリーが進んでまた次の場所へ行ってっていうようなゲームで、まあこれにちょっと似た感じなのかな。まあ、あとはあのミストっていうね、これは海外ゲームでプレイステーションとかセガサターンで遊べたと思うんですけども、ミストも割と多分その流れにあるゲームなのかなと。でミストはやったことがあるので、まあ、それを思い出してみると、まあ、確かにその映画の何というか構造がこうポートピアとかミストっぽい構造になってるなみたいなのは感じる部分がありましたね。うん、どちらも結構音が印象的、確かもう BGM とかほぼないけれども、それこそそこの中で流れる音が謎解きの鍵になっているみたいなこともあってたりしてですね、音が重要であるっていうことも、まあその部分もこうインスパイアがあるのかななんていうふうに思いました。うん、でまあこのタイトルがトポロジー・オブ・セーレーンっていうんですけど、まあ、トポロジーっていうのはなんか数学用語らしいんですね。形が変わっても壊れない構造や、まあ、関係性っていうのをね表すみたいで、まあ、それに加えてこのセーレーンというのはギリシャ神話に出てくるやつですね。これもよくゲームとかで敵キャラとかで出てきたりすると思うんですけど、この歌声でその船で航海する人をこう誘ってこうね殺しちゃうとか、まあそういうこう神話に出てくる、そういうね、まあなんて言うんだろう、まあ、モンスターの一種なのかな、まあそういうセーレーンって、まあ妖精みたいなものなのかもしれませんが、うん、これは結構こう音が誘引するっていう部分で、まあ、その映画の中での音っていうのがちょっとある種精錬的に捉えられてるのかなということですよね。まあ、ただ その音とか場所っていうのは、まあなんかこう、ね、時が流れて形が変わっても、まあなんかその本質っていうものはなんか変容しない、なんかその辺がこうトポロジーっていう言葉に現れてるのかなと。まあ、トポロジーオブ精霊、まあ、そういう意味合いでの、まあ、タイトルなのかなという理解をしました。なのでやっぱり場所もね、本当に多分ロケーションとかもなんか素晴らしくって、だからよくこんな場所をねこう見つけたなみたいな風にこう感じるんですけど、後でねインタビューとかによると、まあ、そもそもなんか低予算で企画された映画だったので、まあ、そういう多分ロケーションをなんか多分すごく重要視したのかもしれないですね。なんかその住んでる町でというようなことが書いてあったので、まあ遠くまで行けない分近くの場所でこういい場所を探したっていうことなのかもしれないですね。で、音の要素もすごく、まあもちろんその環境音みたいなものも多分に含まれていますし、そこにこうね耳をこそばだてるじゃないですけど、耳を向けるっていうこともその映画館で我々がする行為の一つになるっていうですね、まあ、そういう体験もありながら、サントラ的になる音楽もすごくこうアンビエントとか、まあ、環境音楽的なものが多く使われていて、一つ気づいたのが吉村博さんっていうね日本のアーティストがいらっしゃいますけれども、その吉村博さんの曲が使われてるかなと思っていて、まあ、多分そうだよなとか思ってて、で後で調べたらやっぱり吉村博さんの曲が使われていたりとか、エンドロールは、青葉一子さんの曲が流れてましたね。これはなんか歌声で気づいたんですけれども、まあ、その日本の曲が意外に使われてるなっていうふうに思ったんですよね。でこれも後でインタビューを見たら、まあ、そういう日本の音楽からの影響があるっていうこと、だから日本で公開されるのが嬉しいんだみたいなことを言っていましたね。2019年に環境音楽っていう、日本のアンビエントとか環境音楽を集めたコンピレーションの、まあ、CD レコードがリリースされたんですよね。だいたい1980年代から90年代にかけての音楽ですね、まあ、細野晴臣さんとかがアンビエントをやってた頃の音源とかですね、まあ、そういったものが含まれていて、確か吉村博さんの曲もここに入っていたと思います。僕もそれで吉村博さんの存在を認識したという感じで、その後彼のね個別のアルバムとかを買って聴くようになって、確か2023年になんか鎌倉で古典というか、まあ、回顧展的な吉村博展みたいなのをやっていて、まあ、それも見に行ったなというふうに思うんですけれども、この作品まあ海外で日本のアンビエントや環境音楽に注目が集まったというきっかけになっているかと思うんですね。はい。でこのトポロジーオブ精霊も2021年に作られた作品なので、まあ、きっとこの環境音楽コンピレーションとかをこの監督のジョナサン・デイビスさんは聞いていて、まあ、そこからいろいろこうインスピレーションを受けてこの映画が生まれたっていうことにつながってるのかななんて思いましたね。はい、まあ、そういう文脈をちょっと感じました。で、あとこのジョナサン・デイビスさんが加わっているオムネスフィルムスっていう、まあ、そのグループもね、なんか僕は知らなかったんですけれども、まあ、今回クリスマスイブインミラーポイントっていう映画が、まあ、日本で公開になって、まあ、それもオムネスフィルムスの創設者のが監督をしている映画で、まあ、それもあって今回この文化村のシネマで、特集が組まれたということですね。はい。1月の7日ぐらいまではなんかこのオムネスフィルムズ特集やってるみたいなので、もしねこのポッドキャストを聞いて、興味を持たれた方はまだ来年になってもまだ見れるみたいなので、はい、ぜひ、渋谷に行ける方はご覧になってみてください。で、まあ そうですね、まあそんな感じで、このある種音をね頼りに旅をするっていう意味では、こうね、こう紐づけるわけじゃないですけど、あるね、音の、本当に音の巡礼的な映画であるなと感じましたね。自分もどこかに録音に行った時はやっぱり音を探して歩く、音を手がかりに歩く、でそれぞれのポイントで見つけた音を録音していくということをするんですね。でもこの映画の場合は、その主人公が別に録音をしているというわけではないんですが、そのおばがどこかで録音した音というのを、まあ、探して、旅に出るというか、まあ、各地を巡るっていう、まあ、そんな映画なのでね、うん、とても音の巡礼的だなというふうに思いました。はい、このトポロジー・オブ・セーレン、おすすめですので、もしね興味あった方は何らかの方法で見ていただければと思います。はい、ということで、もう15分ぐらい語ってしまいましたけれども、映画トポロジー・オブ・セーレンは、ね、今年の語り残しということで、この回を設けました。はい、まああとね、カルチャー砲弾で語っていたストレンジャー・シングスも、先日いよいよ後半のエピソード5から7までが配信開始となって、もうね止まらなくて早速もう見切ってしまったんですけれども、あの最終話であるエピソード8が1月1日ということでね、とっても楽しみで仕方がない反面寂しいねっていうことを、この間その小山田さんとも感想をね、こうメッセージを送り合ったんですが、うん、いよいよね終わっちゃいますね。どうなるんだろうか、ラストは。で、サントラが出てまして、でこれもなんか小山田さんに教えてもらってレコードで買ったんですね。まあ、通常からするとちょっとお高めのレコードではあったんですけれどもね、こう自分へのホリデーギフトということで買いました。でこれはシーズン5で使われてる楽曲、まあかなり重要なダイアナ・ロスとかティファニーの曲も含まれているんですけれども、この中でですね、チープトリックのサレンダーっていう、まあ、すごく大好きな曲が入っていて、うん、でこれはまだ多分ねかかってないんですよね。だから最終話でかかるのか、まあ、もしくはこのコンピレーションアルバム自体がその、まあ、映画のサウンドトラックという部分もあるんですけれども、この、ね、ストーリーに出てくる架空の、ラジオ局の DJ としてですね、いるこうロビンっていうキャラクターがですね、コンパイル選んだっていう、まあ、そういう設定の、コンピレーションアルバムなので、まあ、もしかしたらストーリーには出てこないけれども、ロビンがキャラクター的に選ぶとしたらということで収録されてるのかもしれなくって、まあ、そこのところがねちょっとわかんないんですけど、もしねこれチープトリックサレンダーかかっちゃ、いいシーンとかでかかったら、もうこれは必ず号泣してしまうんでしょうね。うん、まあ、そういうのも含めて1月1日の最終話がちょっと今から楽しみでならないということで、はい、今日は歳末カルチャー砲弾、まあ、最後の最後の語り残しということでおしゃべりをしてみました。はい、また年内撮るかどうかというところですね。もしかしたら良いお年をということになるかもしれません。また来年もよろしくお願いします。それではまた。